そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔をたっ始めよう、さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
今日はガンダム特集じゃないですか。
そうですね、
はい。まあ、いわゆる私たちガンダムチームと呼ばれてるわけですけど、
それなんか違う作品になりません？
違いますか？
ダブル Z 的な感じになりません？
ああ、はいはいはい。いや、でもほら、一応そこアニの中でガンダムの特集があれば出てくるチームというふうにね。
まあそうですね、
はい、呼ばれているわけ。呼ばれてると思ってなかったんだけど、今回コメントの中にあって、あ、そうか、俺らガンダムチームなんだって思ったんですけど。
誰がビーチャなんだ？
そっちじゃないと思います。
はい。
はい。いや、ガンダムっていう、こうね、歴史がある作品を、
うん、
特集しているわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
ずっとね、いろいろね、はい。で、今回の作品が、その、まあ、クルスドアンの島のオリジナルが一体何年だったかって言ったら1979年。
恐ろしい話です。生まれてねえや。
そうでしょう。私も10歳なんですよ。
はい、お、少年ですね。
少年ですよね、
はい。
まさに作品に出てきたあの子供たちみたいな。
はいはい。あの中だと中くらいの子たちかな。
年ぐらいかなっていう感じで。うん、っていうことは私多分これ見たの再放送だと思うんですよね。10歳じゃ記憶にそこまで残ってないと思うでしょう。
いや、どうなんですかね、まあ、僕は小学校上がる前、保育園の時に見た F91 のあのデランゾーンが入ってくるシーンのあの感動は忘れられないですけど ね、
私もポケットの中の戦争を見たのは小学生の時ですけど、忘れられないですね。
そうなんですね、うん。まあ、確かに中学生の頃に確か劇場が公開されたような気がするので、まあ、確かにその時に劇場に三部作見に行った記憶がありますから。
いいな。
そうですね、まあ、そういう意味ではあのガンダムと共に歩いてきたんじゃないかと思うんですけれども、ロマンアルバムのガンダムを持ってますからね。あのマニュアルと同じデザイン、
はい、
一皮むけるめくるとっていうね。そう、よく考えるとそうだな。うん、なんか小学生の時に友達がガンダムのシャアのキャラクターとか描いてる絵をもらったような記憶があるな。
お
お、ってことはやっぱり小学生の時にガンダム見てたんだな。
なるほどね。僕はその時ファイナルファンタジーでしたね、みんなね。
ああ、なるほどね。いや、まあそんな感じで、昔話が花咲く特集になるんでしょうかねというところで。
今回のは今の作品ですか。
あ、そうですね、はいはい、あの新しい映画です。はい、今日の特集は
機動戦士ガンダムククルスドアンの島です。ジャブローでの防衛戦を耐え切った地球連邦軍は、勢いのままにジオン地球侵攻軍本拠地のオデッサを攻略すべく大反攻作戦に打って出た。アムロたちの乗るホワイトベースは作戦前の最後の補給を受けるためにベルファストへ向け航行。そんな中、ホワイトベースにある任務が言い渡される。無人島、通称帰らずの島の暫定掃討任務。残地庁舎の捜索に乗り出すアムロたちであったが、そこで見たのはいるはずのない子供たちと一機のザクであった。戦闘の中でガンダムを失ったアムロは、ククルスドアンと名乗る男と出会う。島の秘密を暴き、アムロは再びガンダムを見つけて無事脱出できるのか。
1979年に放送されたテレビシリーズ機動戦士ガンダムの第15話、ククルスドアンの島をベースとしたジ・オリジンの安彦義和監督によるリメイク作品、アニメーション制作サンライズ、2022年6月3日上映開始。ということで始まりました、今日の特集は機動戦士ガンダムククルスドアンの島特集です。
ファーストガンダム、
はい、いわゆるファーストガンダムと呼ばれるテレビシリーズの1話を、
映画化ということで、はあ、
108分の映画にしたという。
まあ発表される前にね、誰に言っても信じなかっただろうなという感はありますよね。
うん、まあよりにもよってクルス・ドアンかよというところも。
クルス・ドアンの島映画化されるんだぜって3年前の自分に言ったら絶対信じないから。
絶対笑うよ、ね。
冗談言うなよって言います。そう
そうそう。まあ結局そのファーストガンダムのお話、安彦義和さんが書いていた漫画ジ・オリジンで、その中で、はい、でジオリジンのアニメももちろん放送はされたんですけど、そのジオリジンではこの物語、まあ、テレビシリーズにつながる手前で物語が終わってるわけですよね。
そうですね、アニメ化の方は、
アニメ化の方は、まあ、原作の方はちゃんと、はい、あの最後まで描いてるんですけれども、まあ、その中で、まあ、要は描かれていなかった、まあ、シャアの過去とかいろんなものを描いていたのがアニメシリーズだったというところで、はい、まあそういう意味では結構物語的には補完されて、知らなかったことが知られるみたいな、まあどちらかといえばこう歴史を淡々と見ているっていう感じは正直あったんですけれども、まあそれがジオリジンだったのかなっていう気もするし、うん、あの漫画の方は正直面白いんですよね、ジオリジンはね。
いや面白いですよ、はいはい、本当に
そう。
あれのためだけにガンダムエース買ってたと言っても、あ、それだと過言かな、うん。他にも結構いろんないいやつあったから。はいは
い、うん、ぐらい、まあ、ジオリジンの漫画版は面白いんですけれども、アニメ化してみると、意外とこう、その、なんていうのかな、NHK で放送されている歴史ものを見てるような感じだったんですよね。
まあ、そうですね。
そう。
割と時間軸の飛ばし方も結構飛びますからね。こうもう本当に子供時代から青年時代みたいな感じで。
うんうん、そうですよね。だからまるで、その、いわゆる宇宙世紀を描い、宇宙世紀のそのガンダムにつながる宇宙世紀をこう、NHK の歴史作品として作っていたらこんな感じ、大河みたいな感じで。でも大河ほど、うん、あの、大河よりも、けれんみがないっていうのかな。意外と淡々と描いているように見えていたっていうのがアニメ版のジオリジンだったんじゃないのかなって、まあ、個人的には思っているんですけれども、
はい、
でまあそのスタッフというか全部が一緒ではないんですよね。でもベースとしてはこうオリジンの設定に準拠しているような形ですよね、今回の作品は。
そうですね。でスタッフもことぶきさんとかはジオリジンの、
はい、
あのアニメ化の時もあの携わっていらっしゃった方ですし、はい、
っていう感じ。ガンダムの多分デザインとかもその辺もだいぶ近いんじゃないのかなと思いますけれども、
う
ん、
まあジオリジン版のデザインとはちょっとまた違うデザインみたいな感じですけどね、は
いはい、まあそういうこういわゆるその劇場版とかファーストとかとはまた違う、まあ、当然ある程度現代ナイズされている、実際に動くとしたらっていう関節とかそういう意味でね、うん、
そうですね、
はい、モデルなんじゃないのかとは思うんですけれども、はい、まあそういう意味じゃホワイトベースも形変わってましたよね、ちゃんとね。
そうですね。いやー、うん、もう原理主義者としては変えないでほしかったけど、でもまあ仕方ない。
やっぱかっこよかったよ、やっぱホワイトベース、うん、いやなんかあの木馬ってやっぱかっこいいな、木馬って言われてたけど、そのホワイトベースっていう名前の魅力っていうのはやっぱここにちゃんとあったなっていう、まあ、そうですね、うん、感じがね。あのちょうどあの今作の中ではグレーいいかな、グレーっぽい色 の, あのいわゆるペガサス級が横にいましたよね。
なんかいましたね、あれ、はいはい、そう、あれ何なんだろうと思って、
うん、っていうのもあったんですけど、やっぱり白がかわいかっこいいなっていう感じ、ね、まあ、まさに狙われるんじゃねっていう感じはあるんですけど、
おとり感だから、
はい、まあそこね、その魅力は確かに伝わったかなとか、そういうことを思いながら、見ていたわけですがはい、そういうことでね、まあオリジンベースで作られた、劇場版だったっていう、まあジオリジンではファーストのリメイクは結局できなかったわけですけれども、まあその代わりと言ってはなんだけれど、そのファーストの中から1エピソードを劇場版って言っていいのかな、これ特別興行上映だから劇場版、素直な劇場版とは違うと思うんですけど、昔でいうイベント上映ですよね、だと思いますけれども、ね、はい、になって、まあ、108分の劇場版として公開されたということなんですが、さすがガンダム特集、コメントいただいておりますので読んでいきましょうか。
はい、高中さんからのコメントです。無料公開された冒頭の10分、 未来にダメ出しされてしょげているブライトを見てニヤニヤが止まらなくなりました。シャアの反乱の時にロンドベル隊を指揮したあの名将も、士官候補生時代には日々自身の未熟さと向き合い苦悩していたといったところでしょうか。本編を見ている時も他のキャラクターたちのこの作品での現在地が気になりました。真っ先に思い浮かんだのはアムロのこと。1979年のテレビシリーズスタート時、内向的で戦闘を好まないという当時のロボットアニメの主人公ではありえなかった陰キャの代表アムロレイ。本作では数々の戦いを経てようやく戦士の自覚を持つも、島で子供たちから敵視されるといたたまれなさを覚えるなど、まだまだ発展途上段階。そんなアムロを40年前と同じく古谷徹さんが演じてくれたことは、少々複雑な気持ちもあるのですが、見ることができてよかったと思いました。何よりこの作品で制作サイドのまだ一年戦争のリブートを諦めていないというメッセージがファンに届いたことが一番の朗報かもしれません。若い世代に作画崩壊なんて言わせないような完全新作がいつの日にか世に出ることを期待しております。ありがとうございました。
そうですね、冒頭10分公開されてますので、どういう作品か気になる人は見て いただければっていう感じはありますね。まあ、ジ・オリジンで結局そのいわゆるホワイトベースの物語は描かれなかったわけなので、映像としてはね、
はい、
まあアムロとか出てきますけどね、出てくるけど
、うん、まあホワイトベースに乗り込む前の話段階でしたからね、
はい、っていうところで終わってますので、だからまあいわゆるホワイトベースの面々がこう改めて新デザインで動くっていうところが見れたのは、もう今回の貴重なところなのかなっていうふうには思いますけれども。
そうですね、すごく安彦さんのデザインでありながら今風の作画にリファインされてて、あと色の設定とかも私すごく今回の好きですね。今時というかちょっとポップな感じがあって、
まあ、もちろんその今映像化されるからという部分はちゃんと映像としては現れているのかなっていう感じで、ホワイトベースの環境って言っていいんですかね、あのあたりって昔はすごい広いイメージだったと思うんですけれども、
そうですね、
今回すごい狭かったですよね。
まあそれはちょっと思いましたけど、
でも実際あんなもんだろうと思うわけですよ。
まあ
ねえ、まあ、戦闘環境じゃないもんね、あれね。通常の環境ですよね。
そうですね。まあ、戦闘ブリッジあの時ないんで、
ないですよね、ホワイトベースとかには。そうですよね、はい。そう。
で、ね、考えたら、カムランさんが、うん、未来を見てるとかのシーンの未来さんの大きさと、うん、ホワイトベースのブリッジの大きさと、で、未来の位置からブライトを見た時に、後ろにマーカーたちがいるところと、えらい奥行きあるなみたいなところは、まあ当時からちょっと思うところではありますけど。
昔はね、そう思ってたんですけど、でも意外と気にしてなかったんですよ、子供心に。
そう、この頃って多分アニメ広さの設定っていうのを厳密に作ってなくて、うん、これだと違和感があるんじゃないかなっていうのを、こういう作品を経て、だんだんみんなが考える余力が生まれてきて今になってると思うので、その過渡期の作品じゃないですか。だから今回リブートをするために、まあね、じゃあ広さはこれぐらいにしましょうとかを決めてってると思うので、
はい、まあヤマトの環境なんかもすごかったもんね、めっちゃ広かったですからね、昔はね。
そうですよね、
は
い、まあ、現実に即した大きさっていうのはきっとこれぐらいなんだなっていうところが固まったっていう感じなんでしょうね、うん、今回ので。
そうですね、そうだから、その過去の作品リメイクするときってやっぱりこういうところがより実際に、その戦艦だったらどうなんだとか、モビルスーツは実際にないけれども、モビルスーツっていうのがどういうふうに動くものだっていうふうにして考えたときのコクピットみたいなものにどんどんなっていくと思うので、そこがねちゃんとリファインされている部分っていうのはやっぱり見ておっと思うシーンがやっぱり多々ありましたね。
そうですね、うん、多分今後リブートしたりとかするときってもうずっと 3DCG 使っていくと思うので、広さ決まってないと作れんだろうっていうのもあるから大事ですよ、ここら辺の設定、
うん、まあ、改めて設定を起こされたっていうことでしょうからね、やっぱりね、そういうところがこうプラスに今後なっていくのかなっていうところはあるとは思いますけれども、うん、まあ、ただこれ一年戦争のリブートを諦めてはいないというメッセージはちょっとどうなのかっていう、まあ、少なくとも安彦さん
最後って言っちゃいましたからね、
最後って、安彦さんはもうこれで最後だっていうふうに言ってるので、まあ、作品としては どうなんでしょうね。少なくとも安彦監督で作られる作品としては最後なんじゃないかっていう部分は感じますね。
ただまあ、リブートをやりたいと思っている人たちは絶対にいるだろうなというのはありますよね。
まあ正直、私は劇場3部作を新作画でやってくれるだけでも十分だと思いますけどね。
巡り合いの、はい、巡り合いそら辺の作画を超えられるのか。
そこはもう頑張ってくれよって感じじゃないの？
頑張って超えてくれたらすげーってなるけど、うん、いやー、あの作画大好きだからな。
まあ、それはいいんですよ。だから、それはそれ、これはこれって感じで。
これはこれですね。
だから、今のモビルスーツ、まあ、もちろんあれかっこいいんだけどね、巡り合い空はね、本当にね、今見てもかっこいいんだけど、でも、多分、その、今の若い世代に、ファーストのガンダムの設定っていうものを見せなきゃいけない部分って絶対出てきてると思うんですよ、今。
まあ、そうですね。
ユニコーンから、そして閃光のハサウェイへと宇宙世紀の物語はずっと広がっているわけじゃないですか。
まあ、そもそも最初の話というのを見るにあたって、
そう。
まあ、うん十年前のものしかないというのは不親切ではありますね。
うん、そうなんだと思うんですよね。
それがどれだけいいものかに関わらず。
そう。アニメとしてのファーストは確かに、ね、その、まあ、こう、いわゆるエポック、メイキング的な作品だったと思いますし、
間違いなく金字塔でございますよ。
そうだと思いますし、それを経て作られた劇場版3部作も素晴らしいものだったと思いますし、その結果そのガンダムというものがちゃんとこう形作られていった、その後歴史に残るものになっていったんだというのはわかるので、ただやはりそのじゃあ今我々がいくらいいと言っても今の子供たちに宇宙世紀ガンダムのね、ファーストを見せて、
まあそこはね、正直ある。僕もファーストガンダムを進めようとしたら、絵がって言われるんですよ。
そうでしょうね。
それはね、もうどうしようもない現実として、今の感覚と、やはり当時の感覚の絵では雰囲気違うから、見づらいっていうのは絶対にあるんですよ。
うん、そうなんですよ。
そこを、いや、これが素晴らしいものに違いないんだから、これを見ろっていうのは、ちょっと強引なんですわ。
そうそう、強引なガンダムファー、オールドファンなんだなって思うので。
めんどくさいやつなん
です。そうそう。
でも、ファーストガンダムは見てほしいのよ。
そうですね、その、どれ見といたらいいって聞かれた時に、逆者だけはとりあえずみたいなのだと、ちょっとこう、
何の話ってなっちゃうから、
そう。ありますよね、なんか。
そう、逆者は名作なんだけど、逆者からじゃなくて、やっぱり、逆者につながる物語はやっぱ必要なわけで、そこなんですよね、やっぱりね。
アマジファーストガンダム、機動戦士ガンダムという作品はとてもとても出来がいいので、いや、そこは抑えといてほしいんだけど、でもあれ、あ、そっか、絵がダメか、じゃあどうしよっかな、08正体見るみたいな感じになっちゃうんで。
まあ、08はいいですし、その後に続くね、こう、いわゆる、サイドガンダムもいいんだけど、でも、やっぱり、その、ファーストを知らなくて、
ね、
そのね、物語、ジオンとね、連邦の物語を知らずして、語るのはやっぱ難しくないかっていう。いや、
それもそうです
し、本筋でね、楽しくないんじゃないか。より楽しめるだろうって思うっていう。
そう、後のため、そうそう。本当知ってた方が後の作品もっと面白くなるようなんですけど。
そうなんですよ。
うん、
っていうふうな部分が、
ね。やっぱ言われちゃうのよ。
ね。そう。だから、そういう意味でリメイクは本当あってほしいと思うし、ただ、ククルスドアン、やられてもちょっとこうそこには繋がらないよねっていう部分があるんで、
まあ
そう、まあこれはあくまでも安彦さんの作品、まあジオリジンのファーストのこういわゆるファーストに繋がる物語ができなかった、ファーストがやれなかった部分に対するこうまあ最後の物語みたいな形なのかなというふうには思いましたね。
うん。
身の一つって感じなのかなと思うんですけど、まあ、今回起こした設定とかってきっと無駄にはならないと思うので、これを使って新しいの作ってくれてもいいんじゃないとは思いますけどね。
常新さんからの投稿です。ククルスドアンの島。劇場で見る前にちょうど CS の再放送があり、結末が変わっていなかったのが確認できました。そこで劇場版、作画が丁寧ですね。人物の柔らかいタッチがモビルスーツにも向けられ、ふわーっとした動きが作り手の優しさを感じさせました。コメディタッチでええ感じのブライトさんは良かったですね。ユニコーンやハサウェイでは成長しすぎて、若いいい加減さは久しぶりに見た気がします。 他のキャストはやっぱり違和感を感じてしまいます。演技自体はいいのですが難しいですね。ありがとうございました。
ちょうどね、私これ収録前に15話見たんですよ。
お
お、抹消されたロランという名前の少女が出てくる15話、は
い、いや、
しゃあないね。いや、その後の主人公と同じ名前になっちゃうからね。
何しろね、一番最初こう合体のシーンをやってましたね。
なんかあの辺よくやってた気がする。
そう、練習してるんですよ、アムロがね、
うん、
コアファイターと
A パーツ B パーツ、そうそう、 B パーツ合体みたいなことね、
合体みたいなやつをね一生懸命やってて、そう、まあ、まだアムロ若いですからね、この頃ね15歳、
アムロ15歳、途中で16歳になる
ぐらいですから、もうまさに少年っていう感じのね男の子が、いや、これね見ながら気づいたんですけど、このオリジナルの段階だったら、はい、このあとセイラさんが脱走して、そしてその後アムロが脱走する物語につながるんですね、15話っていうことは。
セイラさんが脱走っていうか、ガンダムで勝手に出てっちゃうやつでしょ。
そうです、そうです、そうです、セイラ出撃ですね、この後が。
で、その言い訳が、女性でも一人一人前に戦えることを証明したかったっつって、まあ、そんな理由ですかってブライトにドン引きされるやつね。
はい。で、その後アムロ脱走が来ますから、まあ、いわゆるこの辺って愛戦士編の話になるわけじゃないですか。
まあ、そうですね。はい、テレビシ、ガンダム1から2の間ぐらいかな。うん、はい。っていう。
そのぐらいにこのククルスドアの島っていう物語があったんだっていうふうにして考えると、うん、いや、結構物語的に、いや、まあ、まあ、多分今回の作品は時系列変わってるんだと思いますけど。
あ、そうです、そうです。今回の今放映されてるククルスドアンの島は、ジャブローの後、このククルスドアンの島に立ち寄ってることになります、は
い、そうですね。だからジムとかが配備されてたりとかするわけですよね、
はい、そうそうそう。だからスレッガーさんがいるし、リュウさんがいない、
うん、そういうことですよね、っていうことにはなってる、うん、だからあまりファーストガンダムの時系列で考えると、ちょっと何か混乱するだろうなっていうところはありますね、
うん、そうそうそう。
ただこう改めて思ったんですけど、なんかこうブライトさんも含めて全員自分の中の声と全然違うなと思ったんですよ。
うん、その昔の第15話がってこと。そう、そう、そう、
そう、昔の第15話。
テレビシリーズはね、割とそれあると思います。
うん、
みんな見直すのって劇場版だから、
そうなんですよ。
劇場版の時ってもうテレビシリーズやって、もう芝居固まった後、うん、撮るぞだから、テレビシリーズの結構こう、割とみんな手探りっていうところは、通過してるので。
まだ15話だからね、これはね。そうだったなって思いました。
このアニメ、なんか今までのアニメと毛色が違うぞって思いながら多分やってたぐらいなんだろうなって。
そうですね。だから本当にブライトさんの声のイメージっていうのは、いや、まあ、今回ね、もちろん声優さん違いますけれども、でも、うん、やっぱり、巡り合い空とかのブライトさんのイメージじゃないわけですよ。
ね、
逆襲のシャアのブライトさんのイメージなわけですよ。
で、
その声をこう同じように演技されてるわけじゃないですか、今。
うん。
頑張ってる感じしますよね。
感じですよね。だから、ククルスドアン違うなって思ったんだけど、こう15話見たら、いや、全然ブライトさんじゃないしって思って。
持ってたブライトさんと違うっていうのが、昔の作品でも今回でもなんかちょっとあったみたいな。
そうです
ね。そういうバグり方はします
よね。あ、そうでした。本当に。
生地自分の中でイメージが、なぜか強い部分のイメージ、強い部分のイメージで思ってるから。
うん、そうですね。
そうですね。はい、でもやめて、まだ19、20歳なのよ、ブライトさんは。
そうね。
そうですね、確かにね。そう。
わけんだ。
そう。まあそういう意味じゃ、今回のブライトさんのキャラ付けっていうのは、まあ、納得かなっていう。まあ、そして、今後のブライトさんにつながるしっかりした部分実はあるっていうところがね、なんか、いい。まあ、等身大っていうのかな。年齢に合ったっていう感じはね。
まあ、漫画チックだから若干ひすりすぎではと思いましたけど、まあ、うん、余裕ないんだなって感じの。
ちゃんと伝わってくるっていうのがね。
そこはやっぱり安彦さんの、ね、今回のは安彦さんの作品なんで、やっぱりみんな、描写が漫画チックですよね。オリジンもそうだったけど。
あ、コミカルな感じしますよね、うん。割と他の作品がコミカルさっていうのを抑え気味なので、若干見始めた時バグりましたけど、そうか、安彦ラインだからこうだよなっていう感じではありましたね。
オリジンでもドズルさん手すり握りつぶしてたりするしね。
まあそこ突っ込みましたけどね。確か特殊、
はい。今回もね、結構みんな普通に泣くよなっていうのとかはありますよ。
コバチュンさんからのコメントです。公開初日、初回に見に行きました。現代の技術で描くガンダム最高です。正直なところ、ククルスドアンのテレビ放送回、子供の頃の覚えしかなく、戦闘シーンが少ないことで正直印象のない回でした。このため、映画に行く前に事前予習。今のご時世、50歳前の感性として見ると戦争とは何か。テレビのレベルでも非常に考えさせられる内容でした。これが映画になると思うと非常に期待感が高まりました。見て、いい意味の裏切りです。初回のアニメではなかった島での最初におけるガンダムとククルスのザクとの戦闘。サザンクロス隊の高機動型ザクを用いた脈動感。すごいだけでは語れない内容です。戦闘のシーンでは子供の頃の気持ちを思い出させてくれる映画であり、島の子供たちとのやりとりは日常の大事さを感じるものです。ガンダムをなんとなくしか知らない家族で見ても、それぞれの意見が聞けそうで楽しめそうです。続きまして、太田半世紀さんからのコメントです。おかえり、ホワイトベースのみんな。リアタイ組の私にとって、それがすべての感想です。最近のジオリジン映画化ではここまでホワイトベースのみんなが描かれることはなかった。やはりガンダムはホワイトベースのみんなの戦いなんだなと改めて思う。43年前に見たときは作画崩壊は気になりませんでした。当時はよくありましたから。それが本作では作画限界で描いてくれました。キャラは安彦作画が完璧に動いていて感動しましたし、3D ガンダムの美しいこと、またまた感動しました。ストーリーはほぼ昔のまま見事に安彦さんによって本案されていました。特に富野監督の間とは少し違う間があった気がします。こうなるとファースト全部新規で見たいというのが我々の総意ではないでしょうか。はい、ありがとうございます。
ファースト全部新作で見たい。コンテンツ的に先ほど言ったみたいにね、やっぱり古いものから古いものがベースになっている、まあ、古い映像がベースになっているっていうのは、その元の作品がいいからっていうだけでは、やっぱりその新しい人たちに見てもらうのには限界があるというふうに思うので、その宇宙世紀の物語をこの後も描いていくんであれば、やはり必要なものなんではないのかなと思ってはいます。で、その中でそのまあ、ジ・オリジンというベースがあったからこそ、まあ、作られていたジ・オリジンシリーズのテレ、映像化もありましたけれども、まあ、今回ね、まあ、これで少なくとも安彦、まあ、ジ・オリジンベースの作品っていうのはこれで終わりになると思いますから、
うん、
まあ、逆に言うとね、今作を見てファーストのノリのガンダムってっていう、まあ、ファーストノリって言っていいのかな、ジオリジンのノリって言ったらいいよね、のノリのこのガンダムの映像化っていうのは、まあこれで終わりでいいんじゃないのかなと思って、
まあ、一区切りでいいと思います、うん、でそれを別にオリジンのノリを引き継がなくてもいいから、まあファースト全部新作でやるっていうのは、まあ、
先ほど私が言ったみたい
にね、まあ、企画としては、
うん、劇場版3部作ぐらいの長さが多分見やすいんじゃないかとも思うんですよ。
うん、
もうメインのストーリーに絞ったような感じで、こう3部作ぐらいで、うん、新作としてできれば新しい若い監督に作ってほしいなと私は思いますね。
そうっすね、
まあ、長い戦いになりそうですからね。
そうなんですよね。だから今の感性でそのちゃんと先人たちへのリスペクトも置きながら作った作品がやっぱりあるわけで、でその作品を見て新たなるファンが生まれていると思うので、そこにこうできる才能を持ってる人たちはたくさんいるはずですからね今。だからそういう人たちが新たなるファーストの描き直しをやってくれるんであれば、私は非常に見たいと思いますし、そこがちゃんといわゆる宇宙世紀の次の物語につながっていくベースになっていただければ非常に楽しみかなというふうに思います。
ふしゅんさんからのコメントです。世代で言うとポケセン世代なのですが、機動戦士ガンダム、いわゆるファーストガンダムは 再放送や劇場版三部作はもちろん見ていますし、その中でもククルスドアンの島は異質性、特異性というか、いろいろな意味で有名な回と認識していました。その特殊回が再回収されて今の技術を使っての映画化、見ないわけにはいかないでしょう。テレビシリーズを知っているので、最初時間軸を気にしてしまいましたが、それはそれということで、令和の機動戦士ガンダムを楽しみました。その中でもテレビシリーズで感じた繊細なアムロでしたけど、ドアン一家に溶け込むズーズーしさや殴り合い、淡々と作業をこなすアムロに今までにない人間性を感じました。安彦監督は最後とおっしゃっていましたが、ヤマトや銀河英雄伝説などリメイク作品が出てきていますので、ぜひテレビシリーズのオリジン版を見たいと強く思いました。続きまして、マッサ555さんからのコメントです。ものすごく身構えてしまったので、1回目は見ながら考えすぎてしまったのですが、2回目は、ああ、いい話だなぁとすっと受け入れることができました。よく考えたら、ファーストガンダム本編の映像リメイクは実質初でしょうか。おかげで、ファーストガンダムっぽさと富野っぽさって別なんだなと改めて知ることができました。富野っぽさはなくても、ちゃんとファーストガンダムとして面白いんですよね。お気に入りは、軍人らしくルール内で命令を突っぱねる中間管理職ブライトさんと、安彦義和キャラっぽく情緒不安定なフラウボー。スレッカー専用ジムのひどい扱いです。はい、ありがとうございます。
ファーストガンダムっぽさと富野っぽさって別なんだなっていうね。
どうなんでしょうね。
まあ、この作品、少なくともこのククルスドアンの島の物語から富野感っていうのは全く感じませんでしたね。
そうですね。そういう意味ではそうです。はい、ただ、僕はファーストガンダムを見るときってやっぱり富野さんを見てる気分になっちゃうので、
そうですね、
ファーストガンダムっぽさがその富野さんっぽさがないと、まあファーストっぽくないなというのは申し訳ないけど今回もあったので、
うん、
富野さんっぽさはなかったけどファーストっぽさはあったよねとは僕はならないかなというところはあります。
あのジオリジンっぽさはあるんですよ。
ジオリジンっぽさはあります。
もちろんね、
それはふんだんにありました。
そうですね、ファーストの中に散りばめられている安彦さん感っていうのが前面に出てきたらこうなるっていうことなのかな、
まあ、
で、そこから富野さんを抜いたらこうなるかなっていう感じですね。
まあそれで言うんだったらそこを出すよりかはもうちょっと僕はドアンの話とかを詳しく見たかったなというのはとてもあるんですけれども。
そうですね、私は結構今回のククルスドアンのキャラクター性というか、あの寡黙な感じと竹内さんのええ声っていう雰囲気がすごく好きなので。
そうね、それは良かったよね。
そう、なんかもうちょっとドラマを見たいぞ、君の話を見たいんだっていう気持ちになったかなっていうのはあって。
そうね、テレビシリーズのドアンよりもすごく魅力は増したと思いますよ。
うん、かっけえ気がするこの人っていう感じがあったので、もうちょっと見せてくれてもいいんじゃんっていう気持ちはあります、まあ
ね、テレビシリーズ尺がね短いからね本当にね、
まあ、それはテレビの方は仕方ないんですよ。でも今回のやつはほぼ2時間あってってなると、そうそうそう、まあ、あのね、どっちかにした方が良かったと思うんですよねっていうのは正直、あのサザンクロス隊を出さずにもうドアンと子供とアムロで話をやっちゃうか、サザンクロス隊をもっと出張らせてドアンの話をしちゃうかの方がもっと見たかったな、どっちかを深く見たかったなっていうのはすごいあるんですよね。あと子供はちょっと多すぎたんではっては正直思ってますけど。
めっちゃいましたね。
まあテレビシリーズは
20人ぐらいいるんでしょ。
そう、4人しかいないんですよね子供。まあ1人
そんないないよ。
そう、お姉さんがいるけれども、あと3人しかいないんですよね、うん、
冷静に考えるとおかしいですからね。だってアムロがガンダム乗ったのって戦争が始まって8ヶ月後でしょ、うん、
はい。
でドアンは白いやつの噂を知ってたんでしょ。
そう
ですね、ということは8ヶ月以上経ってからアムロが噂になって、でまあジャブローとかも終わってるからランバラル隊とか、あのね、数々のジオンのやつがやられてったみたいなこと言ってたんで、ランバラルとか黒い三連星が負けたってことを、まあ、知ってか知らずかぐらいのタイミングで軍を抜け出してるわけでしょ。
そうですね。
ってなると子供らとどれぐらい一緒にいたのって話になるじゃないですか。畑作ってたけどさ、
うん
う
ん、
そうですね、
あの畑から取れたあの野菜にしてはサラダが合成すぎるだろうとか ぱいあるんですけど。
結構今備蓄で暮らしてるのかなっていう想像をしてました。その、ヤギの乳の絞り方とかを初めて教えたみたいな描写になってたから、うん、まあ、あれまでやってなかったって考えるとそんなに長くないのかなと思うから、ある種の自利品生活を送ってるタイミングで解決しないとどうにもなんないけど、どうしようみたいな時なのかなっていうのはなんとなく。
俺にしてはなんかすげえ子供がドアンに懐いてるから、なんだろうなみたいなね。
ドアンがいい人なんじゃねえかない
い人なのかなみたいな。だからその辺ちょっとこう、そういう意味では、なんかそう、こうなのかなっていい風に解釈してあげないと、ちょっとつまずくところが多いかなとは今回思いました、
ね。設定的な、その、ドアンとドアン、まあ、家族と言っていいのかな、まあ、この子供たちとの関係も含めて、うん、じゃあその状況になるまで、ドアンはどうやって、まあ、抜け出して、そのザク一体持って、まあ、それは、テレビシリーズにも言えることなんですけど、まあ、でもテレビシリーズは3人だからね、3、4人だからね、ともかくとして、こんだけの子供たちを、あの島に、連れてくる。で、そこの。
でも、ザク一機で一往復じゃ済まねえだろ、みたいな。
まあ、船とかね、出てましたけれどもね。
そこにドラマがありそうな気がするから、そこもちょっと見てみたかったっていう気はするんですよね。その、ある種、描いてないところはみんなの想像で保管していいよっていうのは優しいことなので、いいっていうか、嬉しくはあるんですけど、見てみたい、絶対すごいドラマがあるっていうのはあったので、なんかむしろ、ククルスドアンに対する底知れなさが広がった作品だったのかなという気はしますね。
だって結局ね、伊藤静香さんなんてね、ドアンぐらいしか言ってないのにいなくなっちゃったしね。
なんかあったんだろう、なんかあったんだろう、
あの二人にはね、絶対何かあったよね。
あの二人には絶対あったし、あの隊長はあんだけドアンのこと嫌うんだったらなんかあったんだろうだし。
いや、だからサザンクロス隊が何だったのかがよくわからない、
ね。よくわかんないんですよね。一人踏み潰されたけど、アムロ君あんなことできたんだ、みたいなところも
ちょっとあるし。あのタイミングでね。そうそう。
プチって潰せるんだ。へえ、相手がザクなら人間じゃないんだって言ってたけど、そんなに変わってしまったのかい、君は、みたいなところがね。まあ、いろいろあるんですよね。だからその辺、もっと見たいなってところがね、大変多ございました。
そうですね。だから、まあ、なんだろうね、その、物語としてこう一つのストーリーとして見たときに こう、まあ、この作品があの映画として成り立ったのか成り立たないのかっていう部分は結構微妙なラインのところにいるんじゃないのかなと正直見終わったと思いまして、疑問点がいっぱいあるとか、そのこのキャラ必要だったのかとか、どうしてこういうことになっているのかみたいなことがあまりにも想像に任せられすぎている、
そうですね、
っていうところはすごく疑問点だったかな。
雰囲気を描くことはすごいしてるんですけど、
うん、
そういった理由とか事実とか関係とかそういうところを描くのはなんかもう見てる側にお任せですよっていう感じだったので、
そうですね、
それはちょっとまあ今の映画と今の作品の作り方としてはかなり珍しいかなと思います、ね、
そうですね、そういうことだと思います、はい、うん、ここ最近作られているその宇宙世紀の作品と比べてみると、いや全く全然違う作り方をしている作品だなっていうふうに感じて、まあ、そこがその進化しているという意味では進化していないかなっていうところが、映像とかそういう部分で進化しているとはいえ、まあ、
相対的に見て今ある作品とはだいぶ毛色が違うので、そこに物珍しさとか新しさみたいな、ある種一周回っての新しさみたいなものを感じたりもするかもしれないので、うん、ちょっと見て確かめてもらえるといいかなという感じはあります。かなり今時の主流とはずれ出る作品だと思う
んです。そうなんですよね。だからこれを見て、うん、宇宙世紀のこの後の作品につながっていくっていうのはちょっと全然違うなっていう気がする。
尖った作品だなとは思いますね。
そうなんですよね。尖ってないんだけどめっちゃ尖ってる作品ですよね。そういう意味じゃね、まあ、
そうですね。フラットに作りたいってなるとオリジンベースだとちょっと大変かもしれないし、うん、あえてオリジンベースにしたいっていう考え方もあると思うから、どうなるのかなっていうのはすごく気になるかな、今後の作品が。
そうですね。
まあでもデスワセーラさんは俺は嫌だけどね。
なんだろう、重たいぞ感情が。
はい、まあでも声優さんたちはやっぱりすごく良かったと思いますよ、こう改めてね、うん、
いやー、うん、それはもうすごかったですね。
古谷さんとか古川さんってあの声出るんですね、すごいね。
ねえっていうのもあるし、まあ新キャストいろいろやれてますけど、未来さんとかすごいそんな感じするよね、
うん、する、うん、する、
新井さとみさんの若干の何おばちゃん味みたいなところがすげえなって思ったんですけど
未来さん味あるよね。
ありますあります。確か
おかん味というか、うん、バブ味じゃねえんだよおかんなんだよなこれみたいな。
ね、
いや未来さんモテるわって思いましたよ今回も。また
魔性の女です
よ、ね、魔性の女ですよ俺、ね、本当にね
あのタイミングであれやってくる女は確かに魔性ですよね、
うん、
怖いわ、
うん、
ね、多分子供の頃はセイラさんが一番好きだったんだけど、いやー今だったら未来だわって思うっていうそこですよね。
ですよね、わかる。
わ、うん、かるなっていう。
私は今回やっぱドアンかな。渋いっすね。竹内さんどんどんいい役者さんになるなっていう感じ。
いや本当ね、いいですよね。そう。いやだからまあ本当に演技はすごくみんな良かったんじゃないのかなって、その過去がどうこう関係なくちゃんとそのオリジナルを意識しながらやっているっていうところも含めて、すごく。うん、魅力的だったかなとは思うんですけれども、
まあそうですね、うん、絶対オリジナルがある限り、オリジナルの方が良かったというのはそらそうなんですよ、だってオリジナルなんだもんっていう、うん、
そうですね、
話だから、
うん、はい、まあでもそのいろんな事情で変わってしまう部分がある以上、
うん、
じゃあそこで、その新しいキャストがどう演じられるかっていう部分はやっぱり重要だと思うので、そこがねちゃんと
亡くならないに関わらず
ですよ、ね、
あの年齢になってやれてる古谷さんと古川さんがちょっと普通の人じゃないんですよ、
う
ん、
そうですね、はっきり言えばね、アムロはね本当にアムロでしたからね驚くよね本当にね
聞いてるだけで笑っちゃうぐらいにすっげえなって思って聞いてましたけど、
うん、笑っちゃうぐらい若いしね、回も笑っちゃうぐらい回でしたからね本当にね。
そうですね。
そうだからやっぱり素晴らしいなと思いましたね本当に、
ね、うん、そういう意味ではあれですかね、僕は海さんとかやっぱりね、宇宙世紀でまだ生きてる設定じゃないですか、
うん、
最後が描かれてない人たちなので、はいはい、まああの辺の芝居が見たいなっていうのはすごく、
ね、は
い
は
い、
そうですね、うん、
派生作品も期待しちゃうなって感じありますね、
はい、
うん、あ、結構リスペクト感じる作品ではあったので楽しめた部分は多いですね。その、なんだろう、例えばキャラクターのデザインだったりとか、あとはモビルスーツ戦の時のね、エフェクトの表現とか結構レトロな表現、今あんまり主流じゃない感じの描き方なんですけど、でもやっぱ今風にリファインしててすっごいかっこいいなと思ったりもしたので、あの感じは見て確かめてほしいです本当に、うん、
ただ今回ホワイトベース隊はアムロ以外はみんなしんどかったですね。
まあ、活躍はしてないですね。
そうですね。いや活躍するとこ見たいんだけどな。ここ
スレッカーはさ、どうしたのってか、首飛んでたけど。
まあ、なんかあの辺の展開は、ああ、オリジンの、藤子さんの漫画だなという感じはしたんですけど、
うん、
そうですね、まあ、ちょっと、そんな役回りでしたね、
そうですね。ちょっとね、もったいなかったなっていうか、それ、まあ、ある意味、ほら、ホワイトベース隊って、ねえ、エースじゃないですか。
まあ、百戦錬磨ですよ、もはや、
ね。っていう感じだったんじゃなかったのっていう。あれ、かえってモビルスーツ、ガンダム以外動けないわけでしょ。
めっちゃ怒られると思
う、ね。ビビル将軍のとこ行ってこいって言われて、ガンダム以外全部ぶっ壊れてますけど行ってきますわ、みたいな感じになるから、ひでえなって話になっちゃう、
ね。使えねえじゃん、みたいなね。
ブライトさんの映画爆発しちゃうよ、かわいそうに。
っていうぐらい、まあね、全員ジムになるんじゃねえの、もう本当に。
やばいやばい。精鋭でも叶わないサザンクロス隊が叶わないククルスドアンとは一体何者なのかっていう疑問は残りますよ。
はい。そうですね。あいつマジでシャアかドアンかはちょっとね、出世しすぎ感はね、正直あるけど、まあまあまあ。
まあ映画のね、こう、型をね、こう。
竹内さんだからいいやっていう、
うん、そうね。
あれぐらいの貫禄はあったよって感じのね。
まあそういう人があえて戦場に立たないって選択をするっていうのには重さを感じるのでいいかなと思います、
ね。まあそういうことですよね。結局物語上、そういうふうにこうキャラを盛られた感じはね、やっぱありますね。うん、でもまあそれがちゃんと説得力があるぐらい、まあドアンと竹内さんのキャラクターすごくよく合ってるな。
本当に良かったですからね、
うんうん。
っていう感じはね、ありましたね。
そうですね。あとはそうそう、はい、エンディングの森口さんの歌と、
はい、
安彦さんの絵ね、すごく私好きですね、うん、あれ。
いやー、やっぱり安彦さんの絵はね、やっぱ私も大好きだったんで、その、
かっこいいからな、
ね、見てた頃から、 やっぱり、ね、ラストはあの後、すごいと思います、本当に。
あの一枚でね、結構あの後、あの子の誕生日したんだねっていう感じが分かったので、うん、あれ尺取らないでも、絵に任せたっていうのが雄弁でいいなって思いましたね。
はい、ということで、まあ、いろんな感想あるとは思いますけれども、この後はサイド B の方でお話ししたいと思います。今日の特集は。
機動戦士ガンダム、ククルスドアンの島でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
映画が2本続いたのでテレビシリーズの特集をしたいと思います。来週の特集は、はい、
来週はパリピ孔明を特集いたします。
はい、何が来るかと思ったらこれが来ました。はい、ちなみに次も決まっております。こちらはサンライズ作品ですよ。
はい、再来週はバーディーウィングゴルフガールズストーリーでしたっけ、
そうです、こちらにもね、シャアとアムロが出てきますからね。
そうですね、いやね、はい、バーディーウィングはね、マジで、はい、マジでみんな見てないなら見た方がいい、面白いから
本当に
本当はあのスクライドとか、ね、ビルドファイターズとか好きだったら絶対好きだから大丈夫大丈夫。
激鉄王っていうのがねかっこいいですよね本当に今回のねおまけのシャアどころじゃないですよね本当にね。
もうちょっと話題になっていいと思うんだよな。パリピ孔明は話題になってるんだけどな。
そうなんですよね、バーディーバディゴルめっちゃ、いや何なんでしょうね、もっと人気でおかしくないと思うんですよね本当に ね
人気な作品から推したい作品まで、はい、各種取り揃えておりますって感じですね、
はい、
特集
ですね、はい、
はい、
ということで感想お待ちしております。来週はパリピ孔明です。
はい、投稿の宛先はそこあに .com までメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。機動戦士ガンダムククルスドアンの島特集は立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん、ツネシンさん、プクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、クロウドンさん、タケさん、イヒさん、クモハ42さん、あの雲持って帰りたいさん、ジョニーさん、金猫さん、貝月さん、乗り合い自転車さん、プシュンさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。